鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
さて、9月27日土曜日、先週末の土曜日なんですが、皆さんもご存知だと思います、御嶽山が噴火をしましたね。はい、今回の用語チェックはこの御嶽山噴火を取り上げて、鳥越さんにお話しいただきたいと思いますが、はい、本当にあの前兆なくいきなり噴火ということ で、
そうです、ね、
かなり驚きはありましたよね。
今ちょうど時期が秋でね、
はい、
紅葉の季節なんですね。
そうですね。
で、天気も良かったということで、はい、多くの登山者がいたというのが状況として一つあるわけですね。
はい、
で、誰もその火山が噴火するということは予告も受けてないし、通告も受けてない、
はい、
つまり全く突然起きたと、
本当に突然
ということで、誰もそんな火山が噴火することなんか考えてないままに火山灰がもうドサッと降ってきて、おそらく30人を超える犠牲者が出るんじゃないかというふうに僕は思いますけどね。はい、でこれは今回の噴火というのはですね、まあ、火山の噴火というのは2通りあって、地中のマグマですね、うん、要するに真っ赤に燃えている火の玉のようなマグマがこうパッと吹き出してくる、
はい、
それで溶岩が出てくる、いわゆるマグマ型の噴火というのが一つあるんですね。うん、
はい、
これは島原
雲仙普
賢岳、ね、あれはマグマですよね。火砕流が発生してますから、
ね、うん、
火砕流が発生するのはマグマが噴火をするということになるんですよね。
はい、
今回の場合はもう一つの型の、マグマがあって、その上に地下水が流れていると、
うん、
でマグマが地下水に接触をして、
はい、
地下水が一気に気化する、つまり水蒸気になると、
はい、
でそれが圧力となってバーンと吹き出す、
うん、
そうするとその覆っていた火山の上の土とかそういうものが火山灰となって一緒に飛んでしまう、
うん、
今回はこのいわゆる水蒸気爆発型の噴火だったというふうに、まあ、言われてますよね。
そうですね。
だからこれはまあ、一応後になってからの話ですけれども、
はい、
御嶽山ではですね、9月の10日ぐらいから体には感じないんだけれど、うん、機械では感知できる火山性の地震がちょっと増えていたと、
うん、
で11日には1日85回を数えた、
はい、
で80回を超えたのはですね、2007年1月に、まあ、ちょっとした噴火があったんですけど、
はい、御嶽山ですね、
なんでね、うん、まあ、その時以来80回を超えたと、
はい、
いうことは、まあ、ある程度ちょっとよく注意してみてでは噴火があるかもしれないなというふうに思ってもいいんだろうけれども、
はい、
その直後に火山性地震というのはこう減ったらしいんですよね。
あ、
それで気象庁の方もそんなに警戒をしなくて、まあ、緩めて、気象庁は噴火の警戒レベルを上げなかった、
はい、で一旦増えたものの減ったんですね。その
減ったんです、火山性地震が、で、ああ大丈夫だということで、
うん、
まあ、何も警告も何もしなかった、
うん、
だ警戒レベルは御嶽山はいくつかというと1なんですよ。
ああ、一番低い
1、平常というやつですね、
うんうん、
で1で例えばどこかというと富士山、
あ、
富士山は1なんです。だから富士山と御嶽山は同じ噴火の警戒レベルだったんですね。
うん、今はもう言われてないですけど旧火山とかっていう言葉があります。
いやいや、今は使わない。
今は使ってないです。
使わないです。活火山という言い方しか使わない。
はいはい。
旧火山とか死火山とかいうのは使わない、うん、
前ありましたね。
昔は使ってましたよ、ね、はい、今は活火山だけ活火山という、うんうん、はい、でまあ昔風のあれで言えばこれはもう明らかに活火山ですよね。
そうです。
じゃあ35年前の1979年に、はい、やっぱり噴火してるんですね、うん、で35年の間にもう一回噴火するっていうのはこれは活火山ですよ、うん、
スパンが短いですよ
ね、そんなに長くないじゃない35年って、はいはい、でも気象庁はですね、はい、これをレベル1ということで、うん、まあ、平常レベルということで注意はあんまりしてない、うん、注意喚起はしてない、はい、その背景にもう一つあるのはですね、はい、ここはその観光地なんですよ。7合目ぐらいまで車で上がれるわけです。だから非常に登りやすいということで、みんなあのこの秋の観光シーズンにどっとみんな上がってくるんです、うん、登山者が、はい、だそういう観光地であるということで、そのあんまり警戒はこう上げてしまうとですね、観光客が来なくなると、なるほど、そうすると観光業者への、影響も大きいということで、むやみやたらにですね警戒レベル上げられないという判断もおそらく気象庁にあったんでしょ
う。その背景にあったのね。
これは何でもない、人が何も行かないところだったらそれ上げたかもしれないけど、観光地だからその慎重にやったわけですよ。で慎重にやった結果が裏目に出たということですね。
そうですね、うん、
で火山噴火予知連っていうのがね、はい、あるというのをね新聞で今回見て知った人も多いと思うんですけど、地震予知連というのもあるし、はい、火山噴火予知連というのも両方ありましてね、はい、両方ともですね予知連というふうに予知をする連絡会というね、うん、名前を取ってますけど、はい、どちらも予知なんかできないんですよ。予知して助かったという例がないんですよ、うん、ね、東日本大震災だって地震予知連予知しましたかしてないんです。
そうです、ね、
突然来たんですよ、はい、で今回の御嶽山だって火山噴火予知連なんか警告出しましたか、何にもしてない、うん、予知できなかったからこういう大惨事になった、うん、だから本当に安全第一に考えればですね、やっぱりなんかその変動があったらですね、やっぱり念のために登山禁止ということをまあやるのが普通ですよね。そうやらなかったということについては僕はそういう予兆が多少あったのにかかわらずね、はい、やらなかったということについては気象庁はやっぱり責任は一定程度感じなきゃいけないと思いますね。
ですね、次に生かさなくちゃいけないですよね。
それで、はい、もう一つの問題はここにもリスナーが来てる。
そうなんですよ、ちょっとご紹介します、はい、神田渚さんからいただいたんですが、はい、私は鹿児島県出身なのですが、御嶽山噴火のニュースを聞いて真っ先に鹿児島の火山群のことを思い出しました。そこには仙台原発があるんです。今回のように前兆がなくいきなり噴火したら九州壊滅だと思います。原発はいらない。今一度鳥越さんの番組で脱原発を取り上げてください。よろしくお願いします。
僕はそういう環境問題で原発反対というだけでなく、はい、原発するものに僕は反対なので、地形がどうであれ、はい、原子力というもののエネルギーの取り扱いは人間の手によってはどんどん手に負えないというふうに僕は思うので、これはもう過去のいろんな経験からしてもね、チェルノブイリも福島もそうだし、スリーマイルもそうですけど、原爆から始まったね、広島長崎の原爆から始まったその原子力エネルギーを利用するという考え方で、これを平和に利用するというふうにアメリカが言い出して原発に転用したわけですね、うん、だけど原子力というエネルギーは一回もう人間の手からですねこぼれたらもうどうしようもないんです。
そうですね、
しかも何十年もかかるその処理のために
大変です。
ものすごくその被害が大きくて、危険なエネルギーなんですね、うん、だからこれはもう原子力発電ということそのものを地球からもやっぱりなくさないといけないね、ところが実際には日本は、原発を再稼働しようというのは今の安倍政権の方向だし、はい、電力会社をみんな原発を再稼働させたいし、さらにもっと言えると 安倍総理はですね、
はい、
インドとかトルコに、原発を売るセールス活動までやってる、
やってますね、原発輸出ですね。
トルコは地震国ですからね、
はい、
もしトルコ地震国で日本の原発を作って、日本で原発作って、そこでもし地震が起きて大変な原発事故になった時ね、日本にやっぱり責任を問う声はかかってきますよね。
いや、必死だと思います ね。
それを売り歩いたのは誰だと、
はい、
ね、日本の総理大臣じゃないかと、ということで安倍総理の名前が出るということは僕は覚悟してます、思いますけどね。
かなりリスクはありますよね。
それと同じように、はい、仙台原発についてはですね、あそこに霧島というね、連山、霧島連山っていうのがあるんですね、あの近くに、
宮崎と
仙台原発の近くに、
鹿児島の境目ですね、
はい
はい、
で霧島というのは十何年前ですか、
はい、11年前
ですか、
はい、
霧島連山の新燃えだけが噴火してますよね、
はい、
でまあ麓でだいぶいろいろと酪農とか農業に、影響が出ましたけども、
はい、
まあ仙台原発の近くはやっぱり火山地帯なんですよね、あそこからあの霧島にかけてあの辺が一帯は、南九州ってもう火山がいっぱい多いところ、
そうですね、
だそこに原発を作るというわけですから、それはね、何かあった時どう責任取るのかね、大惨事になる可能性がありますよね。だから仙台原発はやっぱり日本の原発の中で一番危ないとして避けなきゃいけないのに、九州電力の評価はですね、巨大噴火の可能性は低いと、で観測で監視できるとこういう説明をしてるんですね。でこれを国の原子力規制委員会もこの基準は適合していると認めて、噴火の影響は小さいというふうに、まあ、認めて再稼働へ向かってるわけですね。だけどね、巨大噴火の可能性は低いというけどね、今回の御嶽山の噴火を見れば分かるように、レベル1で、ね、全く何も問題ないといわれる平常レベルといわれた富士山と同じだと言われた御嶽山が突然噴火したわけでしょ、で多くの犠牲者が出たわけですから、それは火山があるということはですね、常にやっぱりその火山が噴火する可能性を持っているということなんですよね。
そうですね。
で今回も分かっているように噴火の予知というのは、ね、そう簡単にできるもんじゃないということも分かったんですね。だからそういう意味でも仙台原発は再稼働はやっぱりさせないという方向に住民と、まあ、国会の中でですね、そういう方向で、反対をしていかないと、このままだと仙台原発はですね、ほっといたらあっという間に仙台原発は再稼働します。で運悪くその再稼働した後にですね、突然霧島の連邦のどっかで噴火が起きたと、マグマ性の噴火の場合だったら溶岩とかですね、そういうものが流れ込んでくる可能性があるんですね。でかつて霧島が噴火した時に、仙台原発の中敷地今あるところにね、溶岩が流れ込んできた歴史があるらしいですね。だからね、絶対ないということではないんですね。今回の御嶽山はそういう、まあ、警鐘を鳴らしてるんだと思いますけどね。
いや、しかし日本というのは本当に火山もあり、地震大国でもあり、ある意味で自然がすごく生きてるのを感じる国ですね。
そうですね、日本はね、ヨーロッパなんかと違ってですね、やっぱり自然と非常に接しながら生きてる国なんですよね。それ海があるでしょ、海という自然に囲まれてるわけじゃないですか、だからそこ海から台風が来たり津波も来ますでしょ、それから日本列島はずっと火山地帯にあるわけですよね。だからいつどこで火山が噴き出すか噴火するかわからない、だから火山があるから地震もあると、まあ、そういう意味で言うと、もう自然災害のほとんどの自然災害の可能性を日本は持っている国なんですよ、他の国と、ね、
それを踏まえて
ね、やっぱり安全ということを考えていかないと、
はい、
広島のこの間の土砂災害だって、はい、あれはやっぱりそういう自然とどうやって暮らしていくかということを ちゃんと考えてなくて、はい、山の裾まで山をおそらく削ってでもそこに宅地を作って家を作ってたために土砂災害にあったと、つまり自然を軽視してたわけでしょ。
そうですね、
広島の最大の教訓はそういうことですよね。で今回の御嶽山の噴火の問題も、まあ、日本は火山の国、地震の国であるから、いつどこで火山が噴火し地震が起きるかっていうのははっきり言ってわからないし、それを予知することもできないという状況だと、やっぱり可能性があるところはできるだけ、自然をバカにしないでですね、自然のことをもう少し慎重に考えて生きる生き方をですね考えなきゃいけない。どこに住宅を作るか、どこに原発を作るか、原発を作らないか、ね、工場をどこに作るか、そういうことも全部考えて自然環境を考えて日本は生きていかなきゃいけない国なんです。それは世界一、日本はそうなんです。
本当にそれは感じますね。まあ、この番組ではもう原発は反対だ、脱原発ということをお話ししてますので ね、
そうですね、
はい、今回は、俊太郎の養護チェック、はい、御嶽山噴火についてお話しいただきました。はい、本当にこう自然を中心として考えながら生活していくことが大事なんだなというふうに思います。
そうです
ね、はい、鳥越さんありがとうございました。はい、
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。